まちづくりジョビット推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋からの目から見た京都の元気なまちづくり人の紹介やその最前線をご紹介しております。本日は久しぶりにゲストの方をお迎えせずに私一人で進行いたします。この番組は、厚生建設の協力でお送りいたします。私、まちづくりちょびっと推進室長絹川と申します。本日もよろしくお願いします。さて今日の番組のテーマですが、3年間ありがとうございました、4年目に突入しますということでお送りいたします。早いものでして、この番組第1回の放送が、記録によりますとですね、平成16年の6月24日なんです。で、丸3年が経ちました。この京都三条ラジオカフェさんは、4周年ということで1歳年下なわけですけれども、我々は今日から4年目に入ります。それで、3日三月3年と申しますが、なんとか3年、初めの方は松岡さん、この番組の松岡千鶴さん、NPO 法人の京都コミュニティ放送の松岡さんにいろいろ手ほどきをいただきながら、それからゲストの方いろいろお招きして京都の元気なまちづくり人の紹介と、京都のまちづくりに関わる人々のお話ということを主にやってまいりました。数えてみますとですね、通算ダブル出演トリプル出演の方もおられますけれども、ゲストの方々、延べ36名お越しいただきました。もちろんその間私と松岡さんだけで進行した回もあります。それでその36名の内訳なんですけれども、我が社のすいません、ご存知のように私は地元の建設会社の人間です。で、我が社の技術スタッフが4名ゲストで、現場の話をしてさせてもらいました。それから大学の先生、大学関係者5人、それから建築系の設計者お2人、土木系のコンサルタントの方お1人、それから社会福祉の関係の方お3方、それからコーポラティブ住宅コーポラティブハウスの住人がお3方、行政関係者、これが8人、ちょっと計算合わないかもしれません。それから企業人、お2人、それから学生さんとそのまあ OB といいますか、研究室の方が3人、それから NPO 関係者3人、こんな内訳になります。で、それぞれが、京都のまちづくりっていうようなことに関わってってるなと。それから私地元の建設屋の目から見て本当にそれぞれのコーナーを守ってられるなと思われる頑張ってる方という方にご登場をいただきました。で、3年間の振り返りを少しここで したいなと思うんですけども、そもそもまちづくりって何ぞやっていうようなことから始まりました。もともと私が建設業、地元で建設屋をやっとると、まあ、施工が中心の会社でございますから、ハードのところからどうしても目が行きます。そういうことからスタートしたんですけれども、やってるうちにですね、ゲストの人々の顔ぶれをこう見てですね、それぞれのところを見ているとなんか通奏低音があるなというふうに共通する ゲストの方々のお話っていうようなことが3年間でどういうんでしょう、形になってきたというか、ふわふわとしたものが見えてきたように思います。それでちょっと冗長になるかもしれませんけれども、今までのゲストの方のリストざっと読んでみますね。第1回放送、平成16年の6月ですけれども、第1回から第4回まではセンテナリオ物語その1からその4ということで、我が社のパイロットプロジェクト、正直に申しますと私の自宅ですけども、私の自宅を含みます13家族の分のコーポラティブ住宅、かつ、スケルトンインフィルタイプの設計思想、かつ環境共生住宅、かつ定期借地権住宅、これを筑波方式って言うんですけども、京都府で初めてのパイロットプロジェクトをやってみましたということを喋りました。そして第5回は地域福祉の最前線ということで、小規模多機能施設ということ福祉施設に頑張っておられる社会福祉法人の7回の広瀬先生に来ていただきました。それから第6回は、プリウスの性能を持つ住まいが京都にあるんですということで、外断熱をとことん追求した、これも我が社のパイロットプロジェクトについて語りました。それから第7回、これは珍しく土木技術の現場からの報告です。平成16年ですか、京都府北部に大きな被害の爪痕を残した台風23号、その現場に緊急出動したうちの高谷所長の恐怖の体験を語ってもらいました。それからまたもう一回その超省エネルギー外断熱住宅の現場の苦労について、うちの現場の所長、ここは中村元基所長ですが、それから堀川水辺環境整備について2回、番組を作りました。そして、第12回は桜コート物語ということで、コーポラティブハウス、これは上京区にあるんですが、桜コートの建設裏話という話から、またうちの土木の現場の所長、これは、バードマンラリーというのを、鳥人間コンテスト、うちはそのバードマンラリーを支え続けて29年、要は鳥人間コンテストの発着じゃないですね、発射のプラットフォームをうちで作り続けております。これの舞台裏の話を現場の所長にしてもらいました。14回、それから16回、17回、そして、18回と20回と、都合5回ですね。これは千本コーポラティブ物語その1からその5というような形でかなり、特集を続けました。千本北王子に、京都市の土地の上に立つ定期借地権型コーポラティブ住宅ということで、千本コーポラティブの現状といいますか、なかなか人が集まりませんでしたので、入居者集めの応援という意味でも特集を組みました。それから第21回と、それから第29回飛んでおりますけれども、町の縁側ということに注目して、町の縁側、国ハウス、ハルハウス、それから、同じく上京区にあります町の縁側、トネリコの家、この町の縁側ということに注目してみました。そしてちょっと変わったところでは第30回、京都大原のよみがえる後輩伝とコッコちゃんの物語ということで、これは NPO 法人の京都土の塾の森川恵子さんに来ていただきまして、300人という大所帯の NPO 法人を率いるといいますか、方々の活動、後輩伝を尽力で蘇らされたというのを語りました。ざっとこうやって見てみました。 一体何が皆さんこれ共通すると思われますか？ですね、無理やりくくってしまうとですね、どうやら街づくりというような形で私の目というフィルターに引っかかってくる方々というのは、それぞれいろんな分野でさっき申し上げました職業としてはいろんなところにバラバラなんですけれども、ご自身の活動の中で、どうやら人と人とのネットワークといいますか、関わりというんですかね、何か結びつける活動を一生懸命されている、そのことでのコミュニティの力っていうのかな、最近以前先輩方の時代に比べれば、あるいは私の母父母あるいはおじいちゃんおばあちゃんの時代から比べたら、コミュニティの力が落ちてると、そのためにいろんな社会のきしみが出てきてしまってるということに、何とか差を差そうとそれぞれの場所で頑張ってる人たちじゃないのかなということが通奏低音として感じられてきます。で、この4年目もですね、そういうところに注目をして、私は地元の建設屋ではありますけれども、ハードの部分からの接近ではありますけれども、ハードな製品建造物構造物を作る過程で、ゲストの方々がなさっているようなコミュニティの活性といいますか、コミュニティの力、人と人とが助け合うことでといいますか、連絡し合うことで顔が見える関係を作ることで、何か街が暮らしやすくなるというか元気になるという、そんな仕事の仕方をこの4年目も探していきたいと思います。なんかちょっとくどくなりました。じゃあここで、一服ということで、珍しく曲を挟ませていただきますね。この曲は、実は身内ネタで恐縮ですが、ニューヨークに住んでおります私の弟で、売れないジャズミュージシャンがおります。ノブ・キヌカワと申します。ノブ・キヌカワのアルバムから、アルバム「ザ・リユニオン」再会といいますか、同窓というか同窓会というか、そんな感じです。プレリュードという曲をお送りします。それではどうぞ。はい、プレリュード聞いていただきました。このまちづくりちょびっと推進室が何かのプレリュードになればいいななんて思います。それでは第2部ということで、始めます。4年目、 に突入いたしまして、今年は何に注目していこうかなっていうところなんですけども、やっぱりコミュニティ活性の視点っていうのを私は仮定かの仮説として持っておりますので、地元の建設屋としてですね、何か仕事を通じてコミュニティが元気になるっていうのは、そんなプロジェクトの作り方だとか仕事の仕方っていうのを、探していきたいな、そういうゲストをまた探していきたいなと思ってます。それからもう一つ、しがない地元の建設屋でございます。技術研究所を大企業のように持ってるわけじゃありませんけれども、環境共生という視点をなぜかやはり、同じ生物として、最近考えさせられております。それで、何度か報告しておりますけれども、私の自宅の地下には、20トンほどの雨水のタンク、地下なタンクが設けてあります。でこれ別に大したことじゃないんですよね。うちは5階建てのマンションで13家族が一緒に住んでる共同住宅ですから、それぐらいのものを建てるときに基礎の地下空間ですね、必然的にそういう雨水をためるタンクにしようと思えばできる空間が、ほとんど自動的にできてしまうんです。ですから、これはそんなに多くの費用がかかることではありません。けれどもですね、近年特に思うんですけれども、皆さんがもっと多くの人たちが雨水を自宅の地下に貯めて、うちのその13家族のマンションの敷地は約、798平方メートルの土地にあります。で建築の投影面積が、約建蔽率 50% 弱だったと思いますんで、約800の半分、400平方メートル弱ですね。でその建物の地下の投影面積、建築物の投影面積のその390何平米かぐらいの 100% がそのに雨水タンクが設置してるわけじゃないんですね。約3分の1だぐらいだったと思います。それぐらいの面積の部分しか活用できてないはずです。それで20トン取れるんですよね。ということは初めから、徹底的に使おうと、雨水タンク使おうというような形で敷地を使えば、50トンや60トンひょっとしたらもう少し取れるかもしれない。駐車場もありまして、駐車場の地下には、100% それ使ってないですから、面積、地下タンク入ってませんから、かなりのものが取れるんです。でそれにはあまりお金はそんなにかからないというふうに思ってます。去年一昨年かな、私の知人が岡崎の方のマンションにお住まいですが、集中豪雨、梅雨の末期の集中豪雨かなで、疎水が少し溢れて、マンションの床下浸水の経験をされたということを聞きましたし、それから近年都市型洪水なんていうことがよく言われますが、アスファルトでこう蓋された都市です、京都もね、夕立だとか集中豪雨が降りますと、下水に短時間で処理ができなくて、あるいはドッと雨水が流入して、水鉄砲というか空気鉄砲のような容量で、重たい鉄の蓋、マンホールの蓋が14個ぐらい、圧搾空気でぶっ飛んだとか外れたとかいうような報道もかつてありました。それから、そういう夕立の時に地下鉄からあの駅から上がってくると、目の前が激流って言ったら大げさですけども川のようになってて、単靴ではこう歩きづらいなというようなこともあります。そういう時にですね、もちろん京都市の公共の建物でも都エクロジーセンターや、それから、西京極のプールのようにですね、雨水をはじめから計画的に利用している建物はあります。けれどもそのまだまだ、 本当に手の届く技術なのに、そんなにお金もかからないのに、雨水をためようと、そしてそれを積極的に、例えばトイレの流し水に使おうっていう人がそんなに多くないんじゃないかと。私が見る限り八幡市にそういうことをなさってる方がおられると。ノート建築設計の乾さんという方なんですけれども、来週アップを取って、インタビューしてこようと思いますけれども、そこもなんと偶然コーポラティブ住宅の住人なんですよね。そういう環境共生住宅っていうのをやってる方がおられますが、まだ大々的に常識になってない。で、これはひょっとしてですね、地元の建設関係者、設計される方、それから私どものような施工業者含めてですね、あるいはひょっとしたら行政もかもしれない、そういう促進策を取らないというのは建設関係者の怠慢だって言われても、そろそろいいような時代が来てるんじゃないかな、そう思うんです。というのはね、もう一つエピソードがありましてね、私の母の実家っていうのは神戸にあります。で、さっきの神戸の大地震の時にやっぱり母の実家心配になりましたんで、神戸の中へ入っていきました。で、まあ、ひどい荒れ様、あちらこちらに亀裂が入って建物ぶっ倒れてて、それから避難所でボランティアの人がいっぱい来ててっていうようなところを見て歩きましたが、その時に聞きましたのが、ビロの話で恐縮ですが、トイレの流し水にやっぱり皆さんその一番困られてたんですよね。そういう話をよく聞きましたし、それから避難所でですね、トイレのところにてんこ盛りになってると、それ流す水がなかなかないっていうところを困ってられました。で、地震とか災害とかいうのが多分近々予想されてるっていうのは警鐘は鳴らされてますが、そんな時にですね、下水道局、水道局の人たちが、手間暇かけてきれいにして、飲み水として十分使える高度浄水っていうんですか、きれいにした水を今まで通り、その京都の人間はお隣の滋賀県に琵琶湖っていう大きな水がめがあるから、水があるから京都は大丈夫やと、それにこう甘えて、トイレの方に無意識に流してもええのかなっていう妙なそのこだわりっていうんですかね、違和感っていうんですかね、なんか持って昔から私持っておりまして、せめて我が自宅だけでもその水道水流さずになんかできへんかなというようなことを思いましたんで、その雨水タンクをつけました。で、雨水タンクだけじゃなくて、さらにマニアックなことをしております。土壌浄化っていうようなことをやりました。私のうちの洗面所と お風呂場と洗濯の残り水は、敷地の中の植栽の地下にね、パイプを通して毛管トレンチって言うんですよ。土壌浄化トレンチとも言います。ここへその石鹸水とか赤にまみれたものを流すんですね。で、そのトレンチパイプの断面は、下半分は水密で水が流れない、上半分は水が染み出していく、理科の時間に、毛管現象って習った記憶がないですか。水が下から上へ流れるというのが染み上がっていくと。で、これは人から習ったことですけれども、土壌の表面から、土のね表面から60センチくらいのところまでは好気性バクテリアというのが生きているそうです。で、その好気性バクテリアに汚れた水をきれいにしてもらって、それをもう一回集めて、それを再利用するという仕組みを駐車場の地下にね、というか駐車場の周りに植栽がグリーンが植えてあるので、その地下にそういうパイプを張り巡らして、で、その水を遮水シートっていうかゴムシートでもう一回集めて雨水タンクへ導いています。 で、そういう水を再利用するっていう仕組みを3年間モルモットでやってるんですけど、なんとかうまくいってます。で、こういう仕組みをいろんな方が取り入れて、あるいは公共の建物でもやってるとこあるんですけどね。まあ、ただ、敷地内浄化、生活雑排水の敷地内浄化と雨水利用と組み合わせる例は少ないかもしれません。こんなことにこだわって、今年4年目は少し番組作りをしていきたいなと。またコーポラティブについて語るかもしれませんし、それから町の縁側についても語るかもしれません。そういうふうに思っております。4年目に突入ですけれども、今年もアイデアの続く限り、それからどういうんですかね、思いの企画が続く限りですね、また皆様のお耳にかかりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そろそろですか？あと3分ぐらいですか？じゃあ、まとめにあります。最後、告知ですが、何度かこの番組で喋らせていただきました、町の縁側。このことについてあちこちで喋っておりました。一部の特殊化だけに町の縁側っていうのをお任せしてていいのかな。で、町の縁側に興味ある人、それから町の縁側的な活動してる人を一堂に会して、町の縁側サミットみたいなものを一度できないかななんて言ってましたら、京都市の若手の行政マンたちが拾ってくれそうです。今年の秋になるか冬になるか、あるいは来年にかけて、そういう町づくりに関する、都市計画系と福祉系の方々、町の縁側っていうそういう事例を通じて、一堂に会して情報交換してまた作っていこうよというようなイベントができそうです。そんな時はまた告知しますので、ぜひ、興味のある方は覗いてください。それでは今日は珍しく私一人でお送りいたしました。そろそろ終わりでございます。今日のお話いかがでしたか？この番組ではこれからも元気な京都の街づくり人の紹介や、地元京都の街づくりの最前線の情報等をお送りいたします。どうもありがとうございました。この番組は、心を立てる厚生建設の協力でお送りいたしました。我が社のホームページ、ぜひデータベースがありますのでご覧ください。音声データもテキストデータも2つもございます。それでは皆様、またお耳にかかれることを楽しみにしております。ありがとうございました。